おはようございます。皆さんとご一緒にこうして安息日の礼拝を守ることができますことを心から感謝したいと思います。時々私たちは思いがけない質問を受けて戸惑うことがあります。昨年私は30年ぶりにかつて広島産業学院高校で教えた教え子と会いました。教会だったんです。でしばらく話をしていたら彼女が突然私に問いました。先生ってクリスチャン？びっくりしました。かつて聖書を教え、今日私の説教を聞き、教団の今僧侶をやっていることを知っていながら、先生ってクリスチャン？って聞かれたんです。そうだけど、じゃあお祈りしてるんだ。こういう会話が続きました。私たちが一体どこで自分がクリスチャンだと確認するんでしょうか。私たちは何故に自分はクリスチャンだと証しすることができるんでしょうか。キリストの言葉からご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネによる福音書の第15章です。最後の晩餐の後、十字架に引かれていく前にキリストが弟子たちに語った大切なメッセージです。15章の1節からお読みします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていない、いながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私はブドウの木だとイエス・キリストは言われました。私がブドウの木なんだとキリストは言われた。ブドウの木というのは旧約聖書ではイスラエルを表します。新約聖書では教会です。私こそが教会なんだ。そしてその教会の所有者は父なる神です。農夫は神なんです。そして教会を育成するのも育てるのもやはり農夫である神様です。ブドウの木というのは、教会というのは生きている生命体です。そして絶えず成長します。ブドウほど成長の早い木はないという、そういうふうに言う人もいます。そしてブドウの木は、それが本当にブドウの木であるならば実を結ぶんです。教会の所有者である神は、もしキリストにつながっていない実を結ばないそのような枝があったときに、それを取り除くとキリストは言われました。最近あるですね、私たちの教会員ではない方が私たちの教会の礼拝に出席しておりまして、で午後いろいろな話をしました。でその方は日曜日にはカトリック教会とルーテル教会と2つ行っていると。で土曜日の後セブンスアドベンチスト教会に来るんです。席はどうもカトリックに置いてるって言うんですね。でカトリック教会最近大変なんですよ、もう神父さんたちが次々に辞めていくんです。高齢化して教会員に来れない、その教会員を神父さんが訪ねて行って疲れ果てて、もう神父をやりきれないって辞めていく。ルーテル教会もどんどん信徒が減ってて大変なんですおっしゃってました。私たちの教会も決して人ごとではありません。牧師も大変です。そしてまた教会も高齢化して、本当にかつて何十人と集まっていた教会がみるみると10人5人の教会になっている、そういう現状があります。一つの使命を終えたときに教会は神様によって買い取られていく可能性があります。本来だったら成長していくべき教会です。本来だったら 実を結ぶべきそのブドウの木である教会がそうではない現実がある。しかし私たちは信じたいと思います。教会の所有者は神であること、教会は必ずその神によってまた新しい命を得続けること、しかし条件があります。私につながっていなさいという条件です。4節5節、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。つながるという言葉、これギリシャ語でメノという言葉が使われておりまして、直接的な意味はですね、住むとかとどまるという意味です。私のうちに住みなさい、私のうちにとどまりなさいというのが本来の意味なんですね。もし私たちがキリストのうちに住むならば、キリストのうちにとどまるならば、豊かに実を結ぶ。キリストのうちにとどまらないならば、実を結ぶことができないということです。キリストのうちに住む、キリストのうちにとどまるということは一体どういうことでしょうか。私たちは毎日の生活の中でどのようにして自分がキリストのうちに住んでいる、あるいはキリストのうちにとどまっているということを確認することはできるんでしょうか。漠然としたものではなくて、リアルに私は今キリストのうちに住んでいる、キリストにつながっていると確認することができるんでしょうか。キリストなしに私たちが生きたとき、クリスチャンは皆無力です。そしてそのクリスチャンという名でさえ空虚なものになっていきます。私たちは日ごとにキリストにとどまり続ける、キリストのもとに住み続ける必要があります。パウロはこう言いました。旧約聖書です。ダビデの子孫として生まれ、死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音である。テモテ第2の手紙2章の8節、ダビデの子孫として生まれ、人間として生まれ、そして死人の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音だ。そこにあなた方の命がある。パウロはそう言いました。そしてキリストのうちにとどまっていた、キリストのうちに住んでいたパウロはこうも言いました。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちにあって生きておられるのです。ガラテヤ信徒手紙2章の20節、もうパウロにとってキリストといつも一体でした。パウロはキリストのうちに住み、そしてキリストはパウロのうちに住んでたんです。ブドウの木と枝、どこからどこまでが木で、どこから先が枝なんでしょうか。ブドウの木と枝というのはですね、ほとんど一体です。キリストにつながるということはキリストと一つとなっていくということです。キリストへの道にこのような言葉があります。ぜひですね、お帰りになってからキリストへの道の弟子としての証拠という章をですね、ゆっくりと読んでいただきたいと思います。いくつか抜粋しながらお読みします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。そしてんで、別にキリストの力によって新たにされないまでも、されないでも、 外見だけは正しい行いをする人のあることは事実であります。自分の勢力を張ろうと思ったり、他人からよく思われたいと望んで規律正しい生活をすることもできます。また自尊心が悪と思われることを避けることもありましょう。あるいは利己主義な人が情け深い行為をすることもありましょう。でも私どもがどちらの側に立っているかをどんな方法ではっきり決めることができるでしょうか。いいですか。キリストの力によって新しくされなくても、キリストのうちにとどまらなくても、クリスチャンらしいその様相を見せることは可能でしょうってエレン・ホワイトは言うんです。クリスチャンらしさを装うことはできるでしょう。でも本当に私たちがキリストのものとなっているのか、そうでないのか、それはどこでわかるのでしょうか。こう書かれています。私どもの心を支配しているのは誰でしょうか。私どもは誰のことを考えているのでしょうか。また誰のことを話すのが好きでしょうか。私どもが何よりも愛情を捧げ、何よりも最上の努力を傾けようとするのは誰のためでしょうか。もし私どもがキリストのものであれば、彼と一つ心になり、彼のことを思うのが一番楽しいこととなり、私どもの持ち物も私ども自身もすべて彼に捧げてしまいます。そして主の御形に似、主の霊を呼吸し、主の御心をなし、すべてのことにおいて主を喜ばせたいと願うようになります。毎日毎日時々刻々、誰のことを考え、誰のことを思い、誰のことを語ることが好きなのか、そこに私たちが誰のものなのか、その正体が明らかにされる。エレン・ホワイトはそう言います。なかなか厳しい。私たちは本当に日々キリストのことを考え、キリストのことを思い、キリストのことを話す、そこに喜びを感じているでしょうか。ただキリストに似たものになりたいと願っているでしょうか。私につながっていなさい、私のうちにとどまりなさい。この御言葉はそれを意味しています。さらにエレン・ホワイトはこう言います。これは若い時にですね、私読んで、とクエスチョンマークをつけたキリストへの道の言葉の一つなんですけど、人がキリストなしにすることはすべて利己心と罪に汚れています。こう書いてある。キリストなしにすることはすべて利己心と罪に汚れています。ここまで生きていいんだろうか。40年前に読んだ頃に、私のキリストの道、これが7冊目からなんですけども、そこにですねクエスチョンマークをつけてはっきり覚えています。でも今ははっきり分かる。キリスト者として私が生きるときに、ノンクリスチャンじゃなくてクリスチャンとして私が生きるときに、キリストなしにすることはすべて確かに利己心と罪に汚れています。キリストにつながっていないならば、私たちは何の実もキリストの実は結ぶことはできない。キリストにつながって初めて私たちはキリストの実を結ぶことができるんです。キリストの実とは何でしょうか。キリストにつながって私たちが期待されている結ぶべき実とは一体何なのでしょうか。9節からお読みしましょう。父が私を愛されたように、 私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。キリストが私たちに望んでおられるキリストの身、それは愛し合うという意味です。互いに受け入れ合って、互いに肯定し合って愛し合うという意味です。この愛はキリストにつながらなければ決して実現することはできない。多くのクリスチャンの名乗る者たちが妬みを抱き、恨みを抱き、そして憎しみを抱くということは悲しい事実です。しかしそれはキリストの身ではありません。キリストから離れたところにその恨みや妬みや憎しみが生まれてきます。キリストは私たちに許しの心を与えたい、愛の心を与えたい、受容の心を与えたいと願っておいでになります。そしてその実を結ぶことを願っておられます。ガラテヤ信徒の手紙の5章の22節23節しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。この御霊の実というですね、実という言葉が英語ではフルート、単数なんですね。一つの実なんです。今読んだところには8つ9つ書いてあるんですけど、でも実は一つなんです。愛という実です。愛という実は実はそれは喜びであり、平和であり、寛容であり、慈愛であり、善意であり、忠実であり、柔和であり、自制である。愛という実を結んでほしい。これがキリストの願いです。私につながっていなさい、そして私の実を結んでほしい。愛は与える実です。結核がまだ死に至る病と言われた時代です。アメリカの病院での話でした。ジミー・カーチスという一人の結核患者が病院に入院しておりました。彼の部屋に7人の結核患者が同居しておりまして、みんな死を前に怯えてたんです。本当に苦しい入院生活が続いておりました。ジミー・カーチスは一番窓側の、ベッドに横たわっておりまして、寝ておりまして、そしてみんな寝たきりなんですけれども、彼はですね、窓越しに見える風景を同じ部屋の患者たちにいつも話しておりました。おい、みんな、今日は子供たちが遠足だよ。黄色いカバンを下げている子供がいるな。いや、ピンクの帽子をかぶっている子もいるよ。かわいいな。3番目と4番目の子が手をつないで歩いてる。きっと仲がいいんだろうな。あ、空には黄色い蝶々が飛んでるぞ。そのジミーカーチスの話を聞くのが患者たちにとって慰めでした。ところがあれば朝、ある朝患者たちが目覚めてみると、ジミーカーチスの横たわっていたベッドが空でした。昨晩彼は息を引き取ったんです。窓から2番目のところに寝ていたトムという男が看護師に頼みました。俺をジミーの寝ていた窓際にやってくれ、寝かせてくれ。ところが看護師たちはあまりいい顔しないんです。顔を曇らせて、なかなかその要求に応えようとしません。業を煮やしたトムは声を荒げて怒鳴りました。なんでダメなんだ、動かしてくれ。 仕方なくトムは窓際のベッドに移されました。喜んだトムは、俺はジミーみたいに見える景色をみんなに話はしない、一人で楽しむんだ、そう言って窓をひょいっと外、窓から外を見たんです。言葉を失いました。窓の向こう側に見えたのは灰色のただの壁でした。何にも見えなかった。その時トムは知ったんです。ジミーは外に壁しか見えなかったのに、自分たちを励ますために、慰めるために見えるような素晴らしい世界を語ってくれたんだ。それに控え自分としたら、自分のことしか考えない利己主義な人間だ、なんと浅ましい心の持ち主なんだ。心から悔い改めたトムはそれからジミーと同じように心を込めて外に見えたかのように景色を語り始めました。おいみんな、今日は花屋さんが通ってるぜ。車の中にはバラの花がいっぱいだ。前の方にはパンジーだな、あれは。あの隣の黄色いバラ、甘い香りがするんだろうな。入院してた人々はみんなその言葉に、その語られる言葉に慰めを受けました。ジミーは与えること、人に喜ばれること、そのために最後まで命を全うし、やがてトムというその頑なな友人の心も変えていきました。キリストが私たちに結んでほしい意味、それは与える愛の身です。その心です。13節から、友のために自分の命を捨てること、これより以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。キリストは弟子たちに、キリストに従う者たちに、もうあなた方をしもべとは呼ばない、奴隷とは呼ばない、あなた方は私の友だ、そう呼ぶと宣言されました。友の友は友です。キリストにとってキリストを信じる私たちが友であるならば、キリストも私たちにとって友なんです。そしてキリストは言われた、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。キリストがまず私たちのために命を捨ててくださいました。私たちはよくそれを知っています。であるならば、私たちもキリストのために命を捧げるべきです。それがキリストとの友情であり愛の証です。日ごとにキリストに命を捧げ続けること、それがキリストのうちにとどまること、キリストのうちに住むこと、キリストにつながることです。来たる1週間、私たちは毎日毎日キリストにこの命を捧げていきたいと思います。この私たちがキリストの友となったのは何故でしょうか。私たちが信仰、イエス・キリストに対する信仰を持った時から私たちはキリストの友となったのでしょうか。私たちに信仰があるから私たちはキリストを友と呼ぶことができるんでしょうか。あの慈しみ深きというですね、友なるイエスは素晴らしい賛美歌です。あの歌詞一つ一つをですね、噛み締めていくときに、キリストは私たちにとってどれほど素晴らしい友かがよく私たちは理解することができます。そのキリストが友であるために私たちは日ごとにキリストのことを思うんですが、キリストはこう言われました。16節、あなた方が私を選んだのではない、あなた方が私を友として選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、 愛の実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。私があなた方を選んだ。私たちがクリスチャンとなって生きた数、それぞれ一人一人異なった証を持っていると思います。なぜ自分がキリストを信じるに至ったか、なぜクリスチャンとなったか、なぜアドベンチストとなったか、それぞれの証があります。しかし本当はキリストご自身が私たちを選んでくださった。私たちの死ぬ前にキリストがすでに私たちを選んでくださった。これがことの真相です。あのキリスト教を迫害していたパウロが、サウロと言われていた時代にダマスコ途上でイエス・キリストに出会います。そしてサウロからパウロへ、キリスト教の迫害者から伝道者へと変えられていく。モリアックというフランスの作家がこの模様をこういう言葉で表現しました。パウロを愛しておられたキリストはダマスコ途上の曲がり角でパウロを待ち伏せにし、そして彼を捕らえられた。パウロはキリストに待ち伏せにされて、そして捕まったんです。そしてキリストの福音を語る伝道者に召されました。私たちも人生の曲がり角のどこかでキリストに待ち伏せにされて、そしてキリストに捕らえられたんです。そしてキリストの友とされました。私はあなたのために命を捨てた。あなたを愛する友だ。あなたにも私の友となってほしい。これがキリストの選びです。17節、互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。キリストの友としての証、ブドウの木としての証、クリスチャンとしての証、それは私たちが愛に生きることです。この愛がキリストから今日も豊かに与えられますように心から祈ってまいりたいと思います。そしていつもキリストにつながり、キリストのうちにとどまり、キリストを思う、そのような誠のキリストの友へと変えられていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。